上野厚生労働大臣と日本視覚障害者団体連合との新春対談をお届けします。上野健一郎厚生労働大臣にご多忙の中お時間を割いていただき、新春対談が実現いたしました。竹下芳樹日本視覚障害者団体連合会長が障害者施策等についてお話を伺いました。対談は1月20日に行われました。この項目ではその内容をご紹介します。同行援護事業、竹下日支連会長、伊田竹下。同行援護制度は、視覚障害者の安全な外出を保障する制度として、大変重要なものです。制度面で、障害福祉サービス等報酬改定、同行援護従業者養成研修カリキュラムの改正、並びに同行援護に係るサービス提供責任者の要件緩和をしていただいたことは、ガイドヘルパー不足の解消とその資質向上につながるものとして歓迎しております。ただその一方で、公共交通機関の廃止や減便により不便な地域の視覚障害者からは、同行援護事業において車両による移動が利用しやすくなるようにしてほしいとの声が以前から多く寄せられています。また地方によっては福祉サービスに係る事業所が同行援護事業から撤退する動きも見られます。公共交通機関が不十分な地域、とりわけ人口減少地域においては車両を利用することで広域で利用者数を確保できれば、それが事業の安定継続につながると考えます。障害福祉サービスを担う事業所の確保は、地方において深刻な問題です。福祉の分野で車両の利用条件が緩和されたことは承知しておりますが、同行援護事業所がさらに車両による運送がやりやすくなるような制度設定を検討していただきたいと考えます。加えて、月あたりの利用時間を少なく規定している自治体や、病院内でのガイドや会議等の最中の別室における待機は、同行援護の報酬の対象外とする自治体もあり、実生活に即した利用ができないという声も多く寄せられています。視覚障害者の安全な外出を十分に保障する観点から、このような現状を改善することについて大臣のお考えをお聞かせください。上野厚生労働大臣、以下大臣。同行援護のサービスの質も含め、支援が充実していくことは、視覚障害者の自立や社会参加を推進していくためにも、大変重要であると考えております。厚生労働省においては、同行援護従業者の質の向上を図るため、同行援護従業者養成研修カリキュラムの告示を改正し、昨年4月より、都道府県において新たなカリキュラムによる研修が実施されております。また、サービス提供責任者の人材確保を図るため、昨年4月から養成研修の一般課程を修了した者についても、実務経験を積み、応用課程を修了することを条件に、サービス提供責任者に従事できるよう、要件を改正しております。さらに、障害福祉サービスの人材確保を図るため、令和7年度補正予算において、賃上げに対する支援を行うとともに、令和8年度に報酬改定を実施し、処遇改善等に係る対応を行うこととしております。引き続き、日本視覚障害者団体連合の皆様にご協力をいただきながら、同行援護事業を支える視覚障害者ガイドヘルパーの養成や人材確保等に取り組んでまいります。同行援護は障害者本人に対し、実際に移動支援等のサービスを提供した時間に基づき算定されるため、利用者に対し 直接の解除を行っていない待機等の時間については、報酬算定の対象としておりません。また、同行援護事業者による病院内でのサービス提供についても、原則は報酬の対象としておりませんが、病院による支援が見込めない等の場合には、実際に同行援護を提供した時間について、報酬算定して差し支えないこととしており、制度の適切な運用について、引き続きしっかりと周知してまいります。中山間や小規模自治体において利用者の減少傾向が見られ、こうした地域におけるサービス提供体制の維持確保が課題であることから、引き続き障害者部会等において検討してまいります。歩行訓練。竹下。視覚障害者が自力で歩行できるようになるための歩行訓練は、移動の自由を確保する観点から重要です。特に中等視覚障害者、あるいは視覚障害が重度化したものの場合、歩行訓練の必要性が高いと言えます。しかしながら、その訓練を担う専門家である視覚障害生活訓練等指導者、以下歩行訓練士、の配置が少なく、歩行訓練士がいない県が複数あるほか、訓練士が一人しかいない県も一定数あって、今後さらなる減少が懸念されております。そうした中で訓練を受けたいと希望しても、半年待ち、1年待ち、場合によっては2年待ちになってしまう場合があると聞きます。歩行訓練士は歩行訓練のみならず、ICT を活用した情報アクセスの訓練や身辺整理も担う視覚障害リハビリテーションの専門家です。その配置と十分に活動できる環境について大臣のお考えをお聞かせください。大臣。視覚に障害を有する方が地域で自立した日常生活等を送る上で、歩行訓練を含む生活の訓練を受けることは重要であると認識しております。厚生労働省では人材確保に向け、令和7年3月末までに委託先である社会福祉法人日本ライトハウスにおいて累計708名。国立障害者リハビリテーションセンター学院において、累計228名の視覚障害生活訓練等指導員、専門職員の養成を行ってきております。また、自立訓練を提供する事業所において、指導員等が視覚障害者に対して行う歩行訓練や、日常生活訓練等の社会生活の維持向上のために必要な支援を行った場合には、基本報酬を別途設けているといった指導員等の配置を可能とする環境の整備に努めています。なお、指導員等が活動するにあたり、まずは各地域において視覚に障害を有する方のニーズを把握し、障害を有する方のお住まいの地域の自治体による支援、指導員等の要請と活躍に対するサービス事業所の理解と協力のもと整備していくことが重要であると考えています。アハ企業従事者に関わる課題。竹下。アンママッサージ指圧、針、灸は視覚障害者の多くが従事する重要な職域です。しかし、無視覚者によるいわゆる健康産業が横行しており、国民生活センターに無視覚者による健康被害の事例が多数寄せられています。また、そうした無視覚者の行為が視覚障害者の職業的自立を脅かしているのが実情です。こうした無資格者への対策について大臣のお考えをお聞かせください。大臣、アンママッサージ指圧師、針師及び灸師については、視覚障害のある方にとっての重要な職業の一つであると認識しています。 ご指摘の無資格者の行為による健康被害への対策については、都道府県等に対して消費生活センターや警察当局と連携して指導を行うよう依頼しており、引き続き関係省庁とも連携し、都道府県等に対して周知等を図ってまいります。また、国民の皆様にあんまマッサージ指圧師、針師及び灸師という国家資格を知っていただくことも重要と考えており、令和7年度の予算事業において、資格の認知度向上を目的とした広報動画を作成し、令和8年1月に厚生労働省のホームページで公開しました。さらに、利用者の適切な施術所選択を可能とするため、令和7年2月18日に発出したアハキ柔性広告ガイドラインにおいて、無資格者の行為に関して、例えばマッサージなど国家資格を必要とする業を行っていると誤認を与えるような表示は不適切であることと、広告に記載すべきでない事項を具体的に示しました。引き続き、これらの取り組みを一体的に進め、利用者が客観的で正確な情報に基づいて適切な施術を受けられるよう、取り組みを強化してまいります。医療段階からの早期相談等の相談支援体制の整備。その1、医療の段階からの早期相談。竹下。眼科医から治療が難しいと宣告された患者は、気持ちの整理ができず引きこもりの状態となって、福祉サービスの利用につながるまで長い年数がかかる場合があります。そうした患者に対し、医療段階からの早期相談を行い、速やかに社会参加につながるようにすることは重要です。英国では、エクロと言われる専門家が病院に配属され、早期相談に当たっています。日本視覚障害者団体連合では、日本においてそれと同様の支援を担う人材を視覚障害リンクワーカーと位置づけ、そのための基礎的な研修を実施し、また病院での配属を模索しているところですが、制度的支援がないと難しいと考えております。その2、福祉施設利用における相談。竹下。福祉施設を利用する視覚障害者が他の障害種別の利用者と一緒に過ごす場合、視覚障害者が一人あるいは少数であるため、施設職員の理解が不十分であったり、思うように支援を受けられない場合があります。そのことを施設の内外の様々な方面に相談しても対応してもらえないとの声を聞くことが少なくありません。実効性ある相談体制の整備が望まれるところです。厚生労働省では、障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針において、相談支援体制の充実強化を一つの柱に位置づけていますが、視覚障害者の相談支援についての大臣のお考えをお聞かせください。大臣。視覚障害者を含む障害者が地域で希望する暮らしを送るためには、障害者や家族からの相談に応じ、サービス利用に関する助言等の支援を行う相談支援が重要です。そのため、障害福祉計画に係る国の基本指針において、障害者本人やその家族が抱える複合的な課題を把握し、関係機関と連携して、適切な保健、医療、福祉サービスにつなげる等の対応を相談支援事業者等に求めています。また、現在、社会保障審議会障害者部会において、令和9年度からの次期障害福祉計画に係る基本指針について議論しており、その中では、障害種別に関わらず対応できる相談支援体制の構築や、医療分野との一層の連携について盛り込むことの検討を進めています。 視覚障害者の皆様を含め、障害者が地域で希望する暮らしを送ることができるよう、引き続き相談支援体制の充実強化に取り組んでまいります。就労・雇用に関わる課題、その1、一般就労・雇用。竹下、視覚障害者の就労・雇用を支援するための専門的ノウハウを有するジョブコーチや職業能力開発の指導員がまだまだ少ないのが実情です。特に大都市圏以外においてそうした支援人材が不足しています。そのことが視覚障害者の就労雇用の遅れの一因になっていると言えます。厚生労働省では就労選択支援や就労支援士の資格創設を行っていますが、独自の専門性が求められる視覚障害者支援がそれら施策の中で適正に実施されることを希望します。その2、公務部門で働く視覚障害者への支援。竹下。公務部門で働く障害者は、障害者納付金制度に基づく各種助成金を利用できないなど、支援を受ける制度的根拠を持たないがゆえに、公務員である視覚障害者は、働く環境の整備や人的支援のあり方が上司等の視覚障害に関する理解に大きく左右され、十分な支援を受けられない場合が見られます。官民を問わず、視覚障害者がその能力を発揮できるようにし、安定して働き続けることができるようにすることが、多くの視覚障害者の望みです。その3、重度障害者等就労支援特別事業。竹下。アハキなどの自営業者を中心に、重度障害者等就労支援特別事業により、職務にかかる事務処理や訪問マッサージが行いやすくなるといった声が上がっており、歓迎しております。一方、当該事業を実施する自治体がまだ少数にとどまっており、支援を希望しながら受けられない視覚障害者が少なくありません。また、当該事業は民間部門で雇用されている障害者も利用できますが、障害者納付金制度の助成金を利用した後の利用となるなど、手続きが複雑であるとの意見が利用者のみならず、自治体側からも聞かれます。手続きの簡素化を含む重度障害者等就労支援特別事業の利用の促進が求められるところです。以上の就労雇用に関わる課題について大臣のお考えをお聞かせください。大臣、ジョブコーチについては地域を問わず養成研修において視覚障害の職業的課題もカリキュラム上規定して研修していることや、養成研修以外にも全ての支援者が視覚障害を含む様々な障害特性に応じた支援ができるよう、スキル向上研修等の各種研修を実施し、専門人材の育成に努めています。また、令和7年10月に施行された就労選択支援においては、視覚障害を含め、本人の障害特性や就労に関する意向等に応じて、アセスメントや関係機関との連絡調整等を通じて、障害者本人の就労先、働き方についてより良い選択ができるよう、国において支援員に対する研修を行っております。さらに、仮称、障害者就労支援士資格については、現在その創設に向けてモデル問題作成の検討等を行っており、引き続き視覚障害がある方を含む様々な障害の特性も勘案しながら検討してまいります。国及び地方公共団体に対しては、障害者活躍推進計画の作成を義務付けており、合理的配慮の提供も含め、障害者の活躍を推進するための体制や、職務環境の整備、人事管理など、各機関において自律的な取り組みが進められています。 厚生労働省においては、公的機関における障害者への合理的配慮事例集をまとめるとともに、ホームページにおいて合理的配慮の好事例集を公表しており、引き続きこうした周知啓発を行うことに加え、必要な助言等を行うなど、安定して働き続けることができる環境の整備に取り組んでまいります。視覚障害者を含む重度障害者の通勤・就労時の支援については、雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業により、雇用と福祉が連携し、重度障害者の就労に対して必要な支援を実施しています。本事業については、実施自治体数や利用者数が年々増加してきており、令和7年9月30日時点で76市町村314名の方が利用され、そのうち同行援護サービス利用者では130名の方が利用されています。厚生労働省では多くの自治体においてこの事業を効果的に活用いただけるよう、実施自治体の好事例収集、周知や未実施自治体等での行政説明を行っているほか、令和7年度からは実施自治体が企業向けの説明会や利用者向けの手続き支援等を実施した場合の費用も含めて補助できるよう見直しを行っており、引き続き自治体における活用を促してまいります。お聞きの方へのメッセージ。竹下、お聞きの方へ向けて今後の抱負をいただけましたらありがたいです。大臣、視覚に障害のある方々の社会参加と自立の促進に向け、現場に根差したご活動を続けておられることに心から敬意を表します。皆様のご活動は、当事者の一人一人の生活を支えるだけでなく、障害のあるなしに関わらず、一人一人がお互いの人格と個性を尊重し合う共生社会の実現に向けた大きな力となっています。厚生労働省としては、いわゆる読書バリアフリー法に基づき、視覚に障害のある方々の読書環境の整備推進に関する施策の充実を一層図るため、文部科学省と共同で第2期の読書バリアフリー基本計画を令和7年3月に策定しました。第2期基本計画では、同法に基づく各施策の進捗状況を把握するため、新たに設定しました基本的施策に関する指標をもとに、関係省庁と連携しつつ、着実な施策の推進を目指してまいります。また、視覚に障害のある方々が生活する上で、欠かすことのできないサービスが、継続的に提供されるよう、同行援護をはじめとする支援について、引き続き各種取り組みを進めてまいります。今後とも視覚に障害のある方々の社会参加と自立を促進していくために、現場や関係団体の皆様のご意見を丁寧に伺いながら、必要な支援の一層の充実に努めてまいります。本年が皆様にとって実り多い一年となりますことを祈念いたします。以上、上野厚生労働大臣と日本視覚障害者団体連合との新春対談をお届けしました。